月曜日のこの時間はクロノスプラスクールビズフォーアース、日本各地で実践されている温暖化対策の賢い選択、クールチョイスの一つでありますクールビズをテーマに5回シリーズでお送りしています。
第3回のテーマは食。スタジオには東京江東区にある石原クリニック副院長石原新奈さんをお迎えしました。クリニックで漢方医学、自然療法、食事療法によりさまざまな病気の治療に当たっている医師です。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今回は食についてのクールビズのアドバイスなんですけど、僕は本当に食を大事にして生きているので、はい、そういう意味では今日はすごく興味があります。食で夏の暑さを多少なりとも対処することができるんですか？
はい、できます。昔はね、今みたいにクーラーがなかったですから、はい、この暑い夏を乗り越えるために体を冷やす食べ物を食べてきたんですよね。なので暑さに対する対処はできると思います。
具体的にですね、夏の暑さを和らげてくれる食というのはどういったものなんですか？
物理的に冷たいもの、
まず冷たいもの、
冷たいもの、
アイスクリームもそうですもんね。
そうですね、かき氷とかね、はい、あとビールとか、そういう冷たいものは体を冷やしますよね、
は
い、それから夏野菜というのは体を冷やすんですけれども、はい、水分が多いとかカリウムが多いとか、そういったところが理由になりますね。
まあ基本的にぶら下がり系の野菜ですよね。
そうです、
トマトとかキュウリとかナスとか、
ナスとか、はい、そうなんですよ。水っていうのは熱の伝導率がいいので熱を奪う性質があるんですよね。だから水分の多いものを取るとやっぱり体温が下がってきます。それからよくお塩というのは新陳代謝を上げる。昔はね、今みたいに暖房がなかったですから、はい、東北の方々は塩辛いものを食べてますよね、
はい、
で塩分というのは新陳代謝を上げる働きがあって、うん、体を温める作用があるんですね、
はい、
なんですけどカリウムというのはその逆で、カリウムを取るとナトリウムが体から出ていくんです。
塩が出ていくってことなんですか？
そうです、塩が出ていくので体が冷えていく。
あー、うん、なるほど。塩辛いもの食べてる方って結構確かに寒いところの方多いですもんね。
多いですもんね、うん、そうなんです。その逆をやるからカリウムの多いものっていうのは体を冷やすよっていうことなんですね。
具体的にカリウムが多いものっていうのは、うん、今言ったような食べ物ですか？
そうです、
先ほどぶら下がり系の野菜とか、
まあ、そうですね、基本的には野菜とか果物に多く含まれるんですけど、うん、特にそういったぶら下がり系夏野菜には多く入っていますね、う
ん
う
ん、なるほど、
うん、
そしてコーヒーもそうなんですか？
そうなんです。コーヒーはやっぱり暑い地域、エチオピア原産なんですよね、
はい、
でやっぱりカフェインが多いので、カフェインというのは血管を収縮させますから、それで冷やすっていう。
なるほどね、はい、じゃあ熱いホットのコーヒー飲んでも冷やしてくれるわけですね。
そうですね。
で、まあ、体が冷えるということでいうと、効きすぎた冷房っていうのは体に悪くなりそうなイメージはあるんですけど、
うん、そうなんですよ。だから昔の習慣でクーラーがなかった時には体を冷やす食べ物でちょうど良かったんですけれども、うん、今どこでももうクーラーがもうキンキンにね効いてますから、そういった環境の中で体を冷やす食べ物を食べてしまうと余計に冷えてしまう。
おっと、まだ難しいことになりましたねじゃあ冷房の効いたお店でキュウリとかトマトとかナスとか食べるのはあまり良くないんですか？
そうですね、クールビズのこの状況の中で、はい、クーラーの温度を高めに設定した環境の中では体を冷やすものでもいいと思うんですけど。
あ、なるほどね。
ガンガンに効いてるところでは良、うん、くないよっていうことですね。
で、隠れ冷え症、隠れ脱水というものがあるというふうに伺ったんですけど、
はい、
まず隠れ冷え症ってどういったものなんですか？
はい、隠れ冷え症というのは自分ではまず冷え症だと気づいていない、肩こりとか頭痛とか、まあ、何か不調があるけどそれが冷えから来てるとは思ってない。で、特に夏っていうのは外が暑いですから薄着でいますし、はい、
うん、
それからクーラーの環境でいて、さらに冷たいものをどんどん取ってるので、うん、トリプル3つの原因で冷えるんですね。内臓が冷える、で内臓が冷えるといろんな不調が起こってくるんですね。で、この不調が隠れ冷え症ってことですかね、うん、
で、隠れ脱水は、
はい、隠れ脱水もですね、夏っていうのは知らず知らずに、まあ、汗もかいてますし、うん、それから皮膚からも水分で蒸発していくんですね。あとは呼吸しているこの吐く息からも水分で出ていってるの で、
そうです、ね、
気温が高いとどうしても体の水分で少なくなってくる。で、熱中症で倒れる方いますけど、自分ではなかなか気づいてないんですけど、かなりの水分が失われてる、うん、そういったことが隠れ脱水ですね。
確かにこう普通に寝てても汗はいつも以上にかいてますし、うん、寝なくても部屋にいてちょっと暑いなと思ったら軽く発汗してたりするだけで、どんどんどんどん水分奪われていくってことですよね。
そうです、そうです、
うん、
なのでやっぱりこまめに水分は取るべきですし、水分だけではなくて、
はい、
汗をかいてるということはミネラルも失われているの で、
で、ね、
塩分の入ったものとかを取るといいんですよね。
食べるときに何か気をつけることってありますか？まあ、
よく噛んで食べた方がいいですし、
はい、
夏ってどうしてもこう食欲が落ちたり、
うん、
ね、暑いですから。
そうじゃないですか、
うん、
はい、
だから私がいつもこう言うのは薬味とかスパイス、うん、そういったものを少しあのいつもの料理に使うだけでも、はい、胃腸の働きが良くなるので、うん、熱くて食べれないとかそういった食欲不振にいいですから、う
ん、じゃあ生姜とかネギとか、
そうですそうです、うん、ああいうのをうまく使っていくと夏バテを乗り越えられると思いますね。
ケリーは何か聞きたいことありますか？
聞きたいのは、うん、冷え性ってよく女性が多くなると思うんですけど、はい、この隠れ冷え性も女性が多いんですか？
あのそうなんですよ、おっしゃる通りで女性の方がやっぱり多いです。
うん、
男性と比べて女性の方が筋肉量が少ないんですね。
あ、う
ん、で筋肉が熱を作ってくれるので、筋肉が少ない方っていうのはどうしても体温がうまく作れなくて冷え性になってくる。だからやっぱ女性は多いですよね。
なるほどね。じゃあ男性以上に女性の方は冷えすぎた場所で食べないとか、逆に冷えすぎた場所だったら体温めるものを食べた方がいいってことですね。
そうです、そうです。そうするとちょうどバランスが取れると思うので、
うん、まあ、実際空気が冷たいところに置いてこう野菜をね食べるのはちょっと控えた方がいいって話がありますけど、やはり地球温暖化対策のためには冷房の温度をまず上げるっていうことは重要ですよね。
そうですね、冷やしすぎない環境っていうのがポイントですね、
まずね、うん、はい。だいたい28度っていうふうに一般的に言われてますけど、はい、それぐらいであれば問題ないんですかね。
そうですね、28度で、もしそれでもちょっと暑いなと思ったら今度扇風機とかファンとかでお部屋の中の風を対流させると、
あ、そうですね、
うん、そうすると涼しく感じると思います。
まず設定温度をちゃんと上げて、はい、でその中で生活しつつ夏野菜をいただくっていうことがすごく地球にとっても我々にとってもいい選択ってことですね。
そうですね、そうだと思います。
はい、わかりました。今朝は石原クリニック副院長石原新奈さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
冷房の使用を抑えるための工夫を実践することは地球温暖化対策にもつながりますし、財布にも優しい取り組みとなります。今日聞いた情報を参考にぜひクールビズを実践してみてください。